通告4番高戸幸男君。
こんにちは、通告4番9番議員、高戸幸男です。議長より一般質問の許可を得ましたので通告内容に従い質問を行いたいと思います。します。12月となりました。12月3日の郷土市に熊本県内のインフルエンザ患者の報告数が大流行を示す警戒レベルになった。家庭でも新型コロナ禍で実践した予防法を思い出し、さらなる流行に歯止めをすべく入念な対策をと掲載されております。お互い健康に気をつけ新しい年を迎えたいものだと思うところでございます。さて今回私は一つ目に少子化対策の一つとして婚活支援策の取り組み、2つ目に町長就任から10ヶ月を過ぎ現在の心境と令和6年度予算に対する方針について以上の2点について質問を行いたいと思います。それでは早速最初に少子化対策の一つとして婚活策の取り組みについて質問を行います。11月17日から11月20日、21、22日までの4日間、町内4会場において、町内小中学校に関する情報交換会が住民の方々を対象とし開催されました。説明を受け、その後参加者の方々から現聴取という形式でございます。驚くことに令和12年の1年生が霊北町全体でわずか8名という説明でした。本庁でもいろいろな形でさまざまな少子化対策子育て支援策が実施しているにもかかわらずこのような大変厳しい状況取り組みに何か間違っていたのでありましょうか。時代の推移というものの残念というほかありません。広報霊北9月号に最高の出会いを天草でという記事が掲載されています。少しでも男女の出会いの場を応援しようとする試み問い合わせ先は天草市と霊北町が婚活支援のために委託した事業者ということでした。今後はできるならば上天草市を含め天草全体で連携し民間事業者のノウハウを生かし少子化対策の一環としこの支援策の推進に努められることを願いますがいかがですか。次に町長就任から10ヶ月を過ぎ現在の心境と令和6年度予算に対する方針について質問を行います。町長は本年1月施行された町長選挙に立候補され無投票で町民の方々から信任を受け霊北町の舵取りを託され就任されたところでございます。私たち議会議員は定数削減の中で調整に臨むべく姿勢を町民の方々に訴え議席を得ることができました。町長は2月7日選挙後の初の臨時議会における所信表明の中で人が輝き地域が輝く町づくりを政策方針に掲げ誠心誠意取り組んでいくという覚悟であると述べられております。主要施策とし町の産業を狙い未来を担うそして町を起こす いずれもそのためには人づくりが第一義であると表明をされております。令和5年度も 4分の3半期を過ぎようとしています。現在の心境はいかがですか。そのことを踏まえ、令和6年度予算に対する方針について質問をいたします。令和5年度本年度予算については、町長は当時副町長として予算全体について至極当然ではございますが、十分把握され現在があるかと思っています。来年度令和6年度については全町長の取り組みを持続する一方で、自分なりのカラーを出すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。令和6年度においても両方町の状況は大変厳しいものがあるかと考えます。コロナ禍の影響は薄れるものの、経済状況は以前のような状態に戻るまでには今しばらくかかるのではないかと想像します。そのためにはもちろんのごとく財政健全化も大切ではありますが、重点策については積極的に財政面での支援を行うべきであると考えます。町長は基幹産業である農林水産業や畜産業において所得向上と担い手の育成と確保に向け、諸施策の推進を図り、持続的な発展を流し、夢と希望あふれる産業の復活を目指すと述べられています。そのためにも現在までに数多くの事業に対し多額の予算が充当されております。なお地方創生臨時交付金等を活用し、従来からの支援策や新たな支援策が実施されていますが、当然のごとくこの臨時交付金支援は終了するわけでございます。引き続き必要と考えられる事業については、可能な限りの財政支援を願うところでございます。次に、国土強靭化のために必要な公共投資については、町を自然から守る対策と合わせ、事業に従事する事業所の人材育成からも先に述べましたとおり、推進のためには地債の借り入れも辞さないという覚悟を持って取り組むべきかと考えます。働き方改革関連法により、物流業界における2024年問題が押し迫っています。市場までに遠隔地にある嶺北町にとって、この問題は想像以上に大変なことになるかもしれません。いち早い情報把握に努め、対策の必要性が生じた場合には的確な措置を講ずれることを願います。嶺北町振興計画実施計画によると、令和7年度では広域連合負担金、新ごみ処理施設整備分3億500万が予定されており、大きな財政支出となります。結果として思うような事業投資が必然的に制約されるのではないかと思います。ゆえに来年度令和6年度が足腰の強い産業づくりのための最後のチャンスかと思います。いかがですか。ハード事業中心に質問を重ねましたが、ソフト事業については柔軟な対応を願うところでございます。常日頃から住民の要望に応えるために、聞く力を持った自治体トップの姿となられることを望みます。以上で私の最初の質問を終わります。答弁を受けた後、自席にて一問一答方式により再質問を行いたいと思います。
一般質問の途中ではありますが、ここで昼食のため1時まで休憩とします。それでは休憩前に引き続き本会議を再開しますが、広田幸秀議員から早退届が提出されております。ただいまの出席議員は9人です。定数に達しておりますので本会議を再開いたします。町長、
先ほどの高戸議員のご質問に答えさせていただきます。まず1項目目の少子化対策の一つとして婚活支援策の取り組みについてでありますが、先の全員協議会における議題の一つ、令和区町の子育て支援の状況と令和6年度取り組み素案についての中でもご説明をいたしましたが、少子化対策については出会いから結婚、妊娠、出産、保育、教育、住宅まで各ステージごとの対策が必要であると考えております。この中で出会いのステージにおいては、次年度は近隣市とも連携しながら婚活イベントを3回開催するほか、結婚お悩み相談会も毎月1回開催していく計画です。なお上天草市も含めた連携については、今週末上天草市長、天草市長ともお会いする機会がございますので、その折にご相談をしてまいりたいと考えております。次に2項目目の町長就任から10ヶ月を過ぎ、現在の心境と令和6年度予算に対する方針についてというご質問でございますが、まず心境でございますが、9月1日付で町のホームページに掲載をしております調整の動き第1回でも申し述べさせていただいておりますけれども、1月30日の就任以来慌ただしい日々の中で時が経過する中、昨年度までコロナ禍で中止せざるを得なかった行事やイベント、対面での会議等も徐々に再開することができるようになったことで、忙しい日々ではありましたが、施策方針に掲げた人が輝き地域が輝くまちづくりを推進するためにあたり、それぞれ定めた各々の施策の柱に沿って、そのための準備も含めて自分なりに一生懸命に取り組んできたところでございます。今後も健康に留意しつつ、職員の皆さんと力を合わせながら行政運営に当たってまいりたいと考えております。また令和6年度の予算編成におきましては、引き続き財政の健全化を図っていくとともに、まちづくり懇談会や地域づくり実践塾でのご意見など町民の皆様の多様な要請に対応することも意識しながら、町民、企業、行政それぞれが力を発揮できる競争のまちづくりを推進することといたしまして、一つ子育て支援の充実および健康づくりの推進にかかる施策、一つ関係人口交流人口の創出拡大にかかる施策、一つ町民を守るための安心安全につながる防災施策、一つ地域を支える基盤産業の振興にかかる施策、一つ脱炭素化社会の実現に向けた施策の5つの重点取り組み事項として予算編成作業に当たっているところでございます。特に子育て支援のさらなる充実、健康づくりの推進、奨学金の返還支援制度創設と返還免除制度の拡充、脱炭素化社会の実現に向けた施策につきましては、私の掲げた施策方針に沿って計画をしているところでございまして、先の全員協議会において報告させていただいたとおりでございます。議員ご承知のとおり、今後の財政運営におきましては、天草広域連合新ごみ処理施設整備負担金をはじめとして嶺北中学校校舎改築事業などの大型事業も控えております。ご質問にありました町の基幹産業である農林水産業や畜産業への支援、国土強靭化のための国権道の改良をはじめとした各種の施策、物流運送業界の2024年問題につきましても、中長期的な財政状況を見据えた上で関係機関 団体等との情報共有を密にしながら、必要な施策が講じられるように努めてまいります。また、そのための財源確保につきましても、国、県の有利な交付金や、ふるさと納税のさらなる獲得に向け、努力をしてまいりたいと考えております。以上、高田議員の質問に答えさせていただきました。
高田幸男君。
はい、ありがとうございました。それでは早速ですね、少子化対策の一つであります婚活支援策の取り組みについて再質問を行いたいと思います。ただ回答いただきました中に、先の全員協議会において麗北町の子育て状況と令和6年度取り組みの素案で説明したという答弁がございました。私は都合により全員協議会を欠席しておりましたので、後日いただきました、こういった資料をもとにですね、質問に当たりたいと思いますので、人教育会の時の質問と重複する場合もあろうかと思いますけれども、お許しをいただきたいと思います。まず、本庁麗北町における令和3年度4年度そして、5年度11月現在における婚姻数と出生数の、推移をお願いしたいと思います。
税務住民課長。
すいません、11月24日の全員協議会の資料、福祉保健課が作成しております麗北町の推計児童人口ということで、令和3年度実績20、令和4年度実績29人で、令和5年度これが推計になりまして10人という記載がございますが、昨日令和5年12月5日現在でこれが7人、これ確定ですけど、はい、そのようになります。婚姻数にあたってはですね、令和3年度5組、令和4年度4組、これが実績です。で令和5年度、昨日までに、まあ、ないと、0組というふうになります。以上です。
高田幸男君。
どうもありがとうございます。今直近のですね、婚姻数と出生数を答弁がいただきました。この数字からするとですね、ここに挙げてございます麗北町の推計人口、児童人口、令和5年、11月、令和5年の11月1日の現在数値でございます。それと合わせてですね、その時配られたということで、令和2年の3月に町が作っております第二期麗北町子ども子育て支援事業計画、これについていろんな施策を狙えていると思いますけれども、その中の8ページに人口推計が載っております。これでも令和5年、令和6年度の、人口が推計人口36と34ということで大きく落ち込んでおります。何か大きなですね、努力による要因がこういった数字を出したのかなと思いますけれども、なるべくならばやはり、隣のかと思いますので、こういった数字を上げられるときにはできるならば、数値といいますか、その数字をですね、こう関連をしておりますので、近い数字の提出をお願いしたいと思います。また全国各地域ではさまざまなですね、工夫を行いながら婚活支援に取り組まれているようでございます。愛媛県では AI を活用した婚活アプリと呼ばれるマッチングシステムを導入しているということだそうでございます。人工知能を利用しながらですね、個人の情報ばかりでなく、その人が持っている価値観、いわば物事に対する価値について、お互いが考え方がより近い人を、パートナーとして、見つけ応援していくシステムはそうでございます。私はあまりこういったカタカナ言葉は得意ではありませんので間違っているかもしれませんけれど、こういった説明がそれぞれ掲載してございます。ところで、さっきに天草市からのですね、呼びかけに応じて愛媛県に出張されたということをお伺いしておりますけれども、いかがでしたか。
町長。
今言われました婚活アプリの活用なんですけれども、これいろいろお話を聞きますと、今現在大学生あたりの中ではですね、この婚活アプリを使って、お互い、顔見知りになる出会うということもあるというようなことでございまして、そのような中で、天草市の方からお話がございまして、天草市の職員そして議会議員の皆さんと一緒に霊屋町の職員も状況把握のために出張させましたので、その内容については担当課長の方から説明をいたされます。
企画政策課長。
それでは今回のですね、愛媛県への研修の件についてですね、簡単にご紹介をさせていただきます。今回の研修にはですね、天草市の市議が3名、それから上天草市の市議が1名、天草市の職員が2名、本庁の職員2名が参加をいたしたところでございます。愛媛県の婚活方式ですけれども、先ほど、高戸議員からお話がありましたとおり、AI のアプリとビッグデータでですね、マッチングを行いまして、そこにボランティアの推進が、細やかにカップルをフォローすることでですね、成婚に至る事例が多くあり、全国の、婚活支援のですね、モデル事業にもなっているところでございます。この事業の主体となる、愛媛の結婚支援センターは、平成20年に県を中心に、開設されまして、現在、応援企業が210社、協賛企業が515社、ボランティア推進、223名のですね、三位一体となって、婚活の支援事業をサポートとしている状況にございます。このようなことでですね、行政による、婚活支援という安心感から、会員の登録数も多くあると考えております。この方式をですね、直ちに本庁をはじめ、天草管内の取り組みに採用することは、費用の問題、それから、組織サポート体制の構築等、課題も多くあろうかと思いますけれども、婚活支援策の一つとしてですね、引き続き、天草市、上天草市とも連携しながらですね、支援策の一つとして、検討してまいりたいと考えております。以上でございます。
高戸幸雄君。
はい。ただいま課長から、答弁をいただきましたけれども、愛媛県の方式をですね、直ちに導入することは課題も多くあるということです。ただし天草地域の天草市、上天草市および霊北町の西一町ですね、広域連携を図るか上では、このシステムの導入があった場合にはどのような検討されますか。
企画政策課長。
この結婚支援事業につきましてはですね、広域的に取り組むというのは大変重要なことだと考えております。国におきましても少子化対策の一つとして、地域結婚支援重点推進事業、これにおきまして自治体間の連携を伴う取り組み、それから AI をはじめとするマッチングシステムの高度化を支援するというふうな、事業もございますので、必要に応じましてこれらを活用しながらですね、検討を進めたいと考えております。以上でございます。
高戸幸雄君。
先ほど税務住民課長からですね、婚姻数が540という数字をいただきました。こういった意味からもですね、もうこの際何でも結構だと思うんですよ。少しでもそういった成果が上がるならばですね、私は導入すべきだと思うんです。今企画課長からですね、検討の余地はあるということでございます。私は今回の少子化対策として、婚活事業ばかりではなくですね、この後の第二ステージの出産及び産前産後の、事業においてもですね、広域連携は必要だと思うんですよ。以前産前産後の教育についてはいかがでしょうかという質問した経過がございます。どうしても病院関係となると、正直申しまして天草市の協力も必要でございます。そういった意味で近い将来ですね、私は現在の広域連合ゴミ処理とか消防業務を担っておられますけれども、その他に 観光事業、農林水産事業をはじめとしてですね、天草 全体で連携していく必要が生じる場合が 多いと思います。特に農業部門においても、将来的には公費合併が避けて通れない問題であろうと思います。その時のためにも今回のこの婚活事業がですね、お互い連携して事業を進めていくんだというきっかけになることをお願いしたいと思って期待をしながら、婚活事業については今後とも進めていただきたいと思います。次にですね、令和6年度予算に対する方針について再質問を行いたいと思います。またここの事業についてはただいま令和6年度の査定中だろうと思います。ですからあえてそのここの事業については質問を控えたいと思います。ただ思いますけれども、取り組みの大まかな事柄、根本となる骨組みについてはの対抗について質問をしていきたいと思います。予算編成にあたっては先ほど引き続き財政の健全化を図るという、答弁がございました。私は当初でも質問でも述べましたけれども、確かに財政の健全化は必要なんです。今までも私は将来負担率について過去何年間発表されるたびに将来負担率3桁ではいかがなものですかということを質問してまいりました。しかしながら、そういったことを踏まえて今回財政の健全化にあえて反対というかそういった方向づけの、問題を提起しておりますけれども、確かに財政の健全化は大切であります。しかしですね、世の中の動向を鑑みながら絶対に必要なんだ、今は必要ですよという事業については思い切ったですね、一つの政策投資としてこれを金額財政投入を図る必要があろうかと思いますけど、町長いかがですか。
町長、
ただいまのご意見につきましては私もごもっともだと思っております。そういった中でですね、特に今言われました少子化対策、ここは、国の方でもここ3年が、正念場だというお話をされているんですけれども、国の方はなかなかその財源を示されないという状況の中ではありますけれども、町としてはさらに先ほどのこちらの報告にもございましたように本当に大変厳しい状況でございます。こういった中でやはり町としてはこれは2年3年の間にですね回復させなければこの後の将来がですね危ういという状況もありますので、少子化対策、子育て支援につきましては財源を重とそこに当てながらですねやっていきたいと思っております。その他の農林業の施策、これも同じでございますけれども、必要な部分につきましては当然基金、そういったものを使いながら、またふるさと納税の一般財源も充当しながらやっていくべきだと考えておりますので、そういったメリハリもつけた中でも、やはり財政健全化は頭のに置きながら取り組んでまいりたいと思っております。
高戸幸男君。
答弁の中のですね、5つの重点事項ということで、安心安全につながる防災施策を述べておられます。防災減災国土強靭化事業につきましてはご存じのとおり、基本的な考え方といたしましては、近年の気候変動による影響による気象災害が激甚化、頻発化する中での対応する、そのために対応する施策として、期間を令和3年から令和7年の5年間に限った時限立法的な施策だったと思います。時限立法ではございますけれども、皆さん思いは一つだと思うんですけども、できるならば期間の延長については、このことについてはですね、主張できるだけ、国県あたりの、協力を得ながら1年でも長い、時限立法の制定をお願いしたいと思います。当面、両国町でもこの制度を利用した事業に対する考え方についてお願いしたいと思います。
町長、
今の国土強靭化の施策につきましては当然国にも要望をしてまいりまして、先だって8月に議員の皆様と一緒に、国会議員の先生方にお尋ねしたときにも、金子代議士の方からご報告がありました。国の方でもですね、現在の国土強靭化につきましては あと今年度も含めて2カ年だということで、予算的にも少ない予算になっている、そういった中で、次の年度への延長を向けてですね、法律の改正をやっていくんだというお話がございまして、その後、やはりその後の5年間、期間は何年になるか分かりませんけれども、延長される見通しだというお話でございました。それに加えて、今回の国の補正予算におきましても、国土強靭化の予算が多く組まれております。その予算の一つとして、今日午前中にご報告しましたけれども、舗装事業でありますとか、そういった部分も要望を出しておりますので、いくらかでも国の方からつけていただければ、その後継続的な予算付けも可能になろうかと思いますので、引き続きですね、国、県に対しても要望を重ねながら、予算獲得に向けて頑張ってまいりたいと思います。
高戸幸雄君。
はい。幸いなことにですね、ご存じのとおり、松村参議が、防災担当大臣も兼ねておられるようでございますけれども、熊本県にとっては今が一番の好機だと思います。よろしくお願いしたいと思います。今後ともですね、事業の内容予算等を精査しながら、取り組みに期待をしたいと思うところでございます。最後に令和区分所が、この前改築されました。今、解体作業の入札が終わって、準備に取り掛かろうかなとしているところでございます。できるならば、今後の解体後のですね、周辺整備については特段の配慮をお願いしたいと思います。以上をもちまして、私の今回の、定例会におけるすべての一般質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
これで高戸幸雄君の一般質問を終わります。